はい、ゴーゴーレノファでございます。
はい、
実はあの FC バレンシア下関の岸田選手にもですね、
ま
あ、あの今日はゲストアスリートの一人として、うん、ずっとこの後エンディングまでね残ってていただきます。
はい、お願いします。
ね、お願いします。
今年のレノファの戦いぶり見ていかがでしたか？
そうですね、もうあのしっかり勝利にこだわるというか、うんうん、そこの姿勢を第一に考えているのかなっていう部分ではあの、うん、一ファンとしてはすごい良かったんじゃないか、
うんうん、特にね、はい、あの中盤から終盤にかけてまではねすごく良かったし、ね、一時4位まで上がってましたしね。
そうですね、はい、ちょっと最後がね、うん、悔しい思いしましたけど、
ここ近年はなかなかなかった位置にね、はい、ずっといましたからね、
うん、はいはい、本当にこうファンサポーターワクワクさせてくれたシーズンでしたよね、うんうんうん、まあ、そんなチームを率いた1年目志垣亮監督でした、はい、今日からまあ2週にわたって監督にこの、一つのシーズンを振り返っていただきますということで、はい、今日は前編お届けします。どうぞ。いや早いもので一つのシーズンが終わりました。
そうですね、終わってみれば早いんですけどね
いやそうですね、なんか振り返られて率直にいかがですか？
まあ一戦一戦ね、あの精一杯戦ってきたので、まあ、シーズン中はね一試合一試合日々が長かったですけど、終わってみれば振り返れば、あ早い一年だったなって、はい、
そうですよね、うん、それほどまでに本当に一試合一試合必死で戦ってこられたと思うんですけれども、
はい、
いかがでしたか、あの今シーズンの、まあ、レノファ目標というところを最初に立てまして、はい、勝ち点55というところ、うん、まあ、残念ながら届きはしませんでしたけれども、まあ、そういった意味で今シーズンを振り返られていかがですか？
そうですね、あの目標にね、到達できなかったことは非常に、残念ですし、まだまだできたなっていう思いは、正直ありますね。でその中でねやっぱりこう後半戦、なかなか勝ち星が伸びなかったっていうところ、そこはねあの本当に今季、しっかり振り返って分析した中で次につなげていかなきゃいけないかなと思います。
うん、あのまあ、試合今1試合1試合本当にまあ思い出深い試合があのかなりあるので、ちょっとピックアップしながら振り返ってみたいなと思うんですけど、はい、まずはやっぱりあの開幕戦ですよね、うん、覚えてますか？あの開幕戦なん
て
気持ちどうですか、はい、あの時の、
まあ、あの J2 のね、J1 から落ちてきた横浜 FC さん相手にどれぐらい自分たちがね、まあ、短い期間でしたけどプレシーズンでやってきたことが通用するのかっていうところをね、あの見定めるにはいいゲームになったと思いますし、まあ、あのゲームがね一つ選手が自信をつけた、ゲームだったのではないかなと思います、はい、
ファーストゴールは若月選手でしたね。
そうですね、大和らしい相手に当たって入るっていうねゴールだったのかなと思います、まあ、ただね彼のそのゴールへ向かう姿勢がね、あのゴールにつながったと思うので、本当に今年1年、まあ、成長した選手だとは思いますけど、まあ、そういう姿勢がねチームを助けてくれた部分って大きいのかなと思います。
そうですよね。そしてホーム開幕戦で勝利しました、
はい、
これはやっぱり私たちにとってもすごく大きなものでした。
そうですね、まあ私もね早く勝ちが欲しかったっていうのもありますし、まあ、それは選手も一緒ですしね、チームのね、サポーターの皆さんがこう作り出してきてくれた雰囲気の中でね、まずこう2試合目でね、勝ち点差が取れたっていうのは大きかったかなと思います。
はい、まあ、あの2連敗をその後してしまいましたけれども、とはいえ前半戦は3連勝などもありながらしっかりと勝ち点を積み上げることもできて、そしてもうあの本当にシーズンが始まる前によく雑誌とかがやりますよね、あの降格しそうなそのチームをここだみたいなのやるじゃないですか、
はいはい、まあシーズン当初はね、はい、本当に皆さん見事なぐらいに全部ね、あの降格チームに挙げられてたのでね、
はい、
あのまあそれぐらいのね、評価だったとは思うんですけども、それをねいい意味で、選手が覆してくれたかなと思います。
そこからまあ夏場にかかっていくわけですけれども、やはりあの、まあ、梅木選手のその移籍というところはいかがでしたか？
そうですね、まあ、あの中心となって戦ってくれた選手の離脱っていうのはもちろん、ね、チームにとって、痛手ではありましたけれども、まあ、これは本当にこう今はもうサッカー界で見渡せば、ね、J リーグだけではなくて海外でも、ね、起こりうる現象なので、まあ、そこも含めて、まあ、しっかり、ね、もっと準備できた部分はあったかなと思いますけども、
まあ、そうですよね、まあ、いなくなるということは他の選手にチャンスがやってくるっていうところ、うん、まあ、プラスに捉えながら進んでいかれたというのも非常に印象的だったなと思います。あの個人的にはあの秋田戦あの試合は少し難しかったですか？
そうですね、まあ その前の水戸戦もそうですけども、うん、チームとしてねこう特徴のある選手が1人欠けた状況で、うん、まあ、次に、勝ち点を取るために何をしなければいけないかっていう、まあ、一つ転機になったゲームかなと思いますね。
その転機というところでいくと、そこから新たなチャレンジというかトライというか、そういったところをこの後の中断期間で行っていきましたね、
はい、今現在ね、いる選手たちが一番生きる形はどういう形かって、うん、まあ前半戦はねワントップツーシャドーっていう形でやってましたけども、ツートップの方が生きる選手が多いっていうところはね、まあ、感じてましたし、うん、まあこうタイミングよく中断期を迎えられたっていうところでね、はい、まあ一回こう攻撃の部分でいうとね、見つめ直して、うん、もう一回、作り直そうっていう、まあ、スタッフで話し合った結果、まあ、ちょっとね違うやり方にトライしたっていう形ですね。まあそんなにこう大きく方向転換したわけではないので、コンセプト自体はね変えてないので、まあ、しっかり移行できたかなと思います、はい、
うん、大分戦そして栃木戦は素晴らしい勝利を見せてくれましたね。
そうですね、まあ先制ね、されて苦しい、状況も栃木戦はありましたけども、本当にこう選手がね中断期間でやってきたことをね、しっかりこう思い切って体現してくれたのではないかなと思います。
そこから苦しかったですね。
そうですね、もうそこはね本当に、まあ、6連敗した、まあ、長崎はね本当にこういい形で、勝てたゲームではあったと思うんですけど、うんうん、もうそこからこう上位陣が続いていく中でね、相手ももうプレーオフに本当上位の例えば千葉だったり徳島もそうですよね、うんうん、こうプレーオフに行くことが義務付けられたチーム、うんうんでまあ、そこに対しての経験も豊富なチームに対して、まあ、ある意味こう自分たちの今までやってきたことを、うん、捨ててでも理想を捨ててでも、まあ、うちのゲームに勝ちに来たっていうところでいうと本当にこうそんなプレーを、ね、分析では上がってきてなかったような、ね、プレーもしてきましたし、うん、だから本当にこう お互いが必死の中でね、まあ、試合が、進んでいった、その中で、まあ、力負けしてしまったっていう部分が大きかったかなと思いますね。
はい、今週はここまで、続き来週またお届けしますんで、ね、
はい、お届けしますよ。レノファ山口 FC なんですけれども、うん、ファン感謝デーが行われます、はい、11月17日の日曜日ということで、うん、ぜひ皆さん1年のね、うん、感謝を込めた、はい、回となりますので足を運んでいただきたいと思います。
まだ徳田智代 MC 大活躍でしょ。
違うんですよ、あれ今回はねスタジアム MC のアイリスさんと、うん、金藤のぞみさん、はい、2人が MC です。
今回徳田に会えないの言っても、
私はね裏方で奔走してますんで。
マジで
声かけてください、よろしくお願いします。
そうなんですか。
そうなんですよ、よろしくお願いします。
まあ、監督今週来週っていうことで、
そうですね、
今日ゲストのFC バレン下関のね、うん、岸田選手、まあ、元レノファ山口のフォワードでもありましたけれども、自分がもし監督をすることになったら、
はい、
別にレノファとかバレンじゃなくて、はいはい、あるチームのどんなチーム作りをやってどんな監督になりたいですか。
もう僕はもう攻撃的ですもう攻めて攻めて、
うん、
はい、守ることはもうしないです
やってたやつですね。
シンプルでいいかもしれない、
はい、もうもし点取られすぎだろう、守ちょっとぐらい守れって言われてうるせえっつってもう攻めないんだっつって
心配
一時のガンバとかそんなかったっけな、3点取られても5点取れみたいな、
一時のね本当ね、そういうチームありますしね。
面白い、5点ぐらい取られだすとちょっと僕も焦るかもしれないちょっと守備しようかって
、ね、いやいやいや、もう3点取られたら焦った方がいいんだけ
どね本当ですよ。
なるほどね、
はい、うん、
まあ、来週も茂木監督 の、まあ、うん、早くからもうね留任っても
そうですね、うん、続投が決まっていましたので、
うん、まあ、貴重なお話がまたね皆さんにお届けできるかなと思いますので、
サポーターの皆さんへの思いなんかもね、はい、聞いていただけると思います。
ファン感謝デーもぜひお出かけいただきたいと思います。
お待ちしております。
ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。